変えて時間を未来のために使おう。こんにちは、ガッキーこと研修講師の二垣です。
こんにちは、お相手は才川貴子です。ガッキー先生、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ガッキー先生、
はい、
久しぶりにちょっと AI のお話、チャット GPT のお話してもいいですか？
どうしました？
もうこれかれこれ1年半とか2年近く前に、私時代についていけてないからなかなか使い方が、チャット GPT の使い方がよくわからないということをお話しした記憶があるんですよね。
そうでしたね、
はい。
でどうですか、あれから使ってみましたか？
ぼちぼち結構ね、相談元は人ではなく、どうしてチャット GPT にしてます、
うん、一旦聞いてみるのありですよね。
そういうことしてます。
うん、うん、
そのなんか楽器先生、その昔、
うん、
もうちょっと1年半ぐらい前、はい、チャット GPT で本を書くとか、
うんうん、
そんなお話もしてましたよね。
そうだったんですよ、うんうん、であの時はその、うん、チャット GPT、AI を使って出版しようみたいなことを教えてくださる方がいて、
うんうんうん、
で、まあその方に教わりながらちょっとやってみて、はい、なるほど、構成もしてくれるし、みたいな感じで行ったんですが、
うんうん、はい、
実はあの後止まりまして、
うん、
途中で、
はい。
で、そのままちょっとね、一旦ちょっと寝かせてたんですね。で、まあ実はですね、ちょっと最近またきっかけがあって、
はい、
また、AI、チャット GPT を使い始めたんですけれども、
はい。
いや、実は1年半前と、
うん、
チャット GPT が大きく変化していることに気がつきました。
またさらに進化してるんですね。
うん。うん、まあ、うん、去年ね、結構生成 AI、生成 AI っていう言葉が、言われてて、うん、
出ましたよね。
うん、なんかこう動画も作れるようになったりとか、と、はい、当然プレゼン資料もね、かなり見栄えのいいものを作れるようになったりとかっていうので、うん、いろんな人が本当なのか嘘なのかわかんないようなね、写真のような画像を出してたりとか、まあそういうのが目に入るようになったと思うんですよね。うん、
はい。
で去年1年の中でそのおそらくバージョンも上がっているし、できることが格段に増えたっていうのはその通りだと思うんです。
うん、
で。なんですけど、私はあんまりそういう生成物の方は、はい、まあ実際にはそんなに手出してないんですけれども、
うん、
その相談するっていうことでは、ちょいちょい使っていたんですね。
は
い、
うん、
で、これはチャット GPT に限らず、コパイロットとか、Google のジェミニとか、いろいろAI はあるので、
はい、
まあその時その時の手近な横にいるツールを、ちょいちょい使って、まあこれってどういうこととか、こういうとこあったら教えてとか、そういう感じでは使ってたんですよ。
はい。
で、ただ、ちょっときっかけがあって、
うん、
自分の、まあ、今の仕事、研修講師とか、プレゼン衝撃編セッションとかやっているんだけれども、それをもうちょっとこう、スケールアップするだったりとか、
うんうん、
こう進化させようと思ったときに、どんな手が打てるかなっていうふうにちょっと思ったんですよね。
うん、
で、誰かにコンサルしてもらうももちろん一つの選択肢なんだけど、ちょっとその前に聞いてみようかなと思って、うん、どんなこと言ってくれるのかなと思って。で、聞いてみたんですよ。
はい。
で、まあその時に、まあ自分自身のことをこと細かにね、本当は言ってから、
うん、
私ってこういう人間なんで、あるいはこういうビジネスをやってるんで、で、これをこういうふうにしたいと思ってるんだけど、何かいい点ありませんかって聞くものなのかなって思ったんだけど、
はい、
ちょっと今まで、まあ何回かね、こう、チャット GPT とか使って、いくつかこう自分の考えをまとめたりとかもしてたんで、
うん、
割とラフに、私のこのビジネスをね、スケールアップしたいと考えてるんだけど、どうしたらなんかいい点ありますかって、そのくらいのざっくりさから聞いたんですよ。
はい。
そしたら、
うん、
今のチャット GPT って過去のものをちゃんと見てて、
うんうん、
で、あなたはこのプレゼン資料激変セッションのビジネスをスケールアップしたいと思ってますかみたいな感じで聞いてきて
る。面白い。
ね、うん、と思って、ちょっと待って、うんうん、私今入れてないよなと思って、すごーって、まず。
うん、
そこにまずびっくり。 うん。だからちゃんと今までのやりとりを覚えてて。で、なんかこれに関しては、時々ね、Facebook とかSNS の投稿されてる画像で、なんか AI に私と AI との関係性を絵にしてもらったらこんな感じとかって、よくロボットこき使ってるような絵が出てきたりするじゃないですか。だからなんかそうやって蓄積されてるんだなって思ってたんだけども、こうやってなんかスパーンとダイレクトに明確に言われて、うわ、すごっと思って。そうなんですよ。
なんか
ね。
本当に人みたい。
いや、そう。でね、しかも、返し方がめちゃくちゃ上手になってきてて、うん、あなたはこういうふうに考えていますよね。で、なので、質問ですとかって言って、あなたが気になるはこれですか、これですか、これですかって質問投げてくるんですよ。会話のを続けられるように。それに対して、うん、これかなって答えると、やっぱりそうですよね。あなたはこういうふうに、こういうふうに、こういうふうに考えて、また分析が入って、じゃあもう一つ質問ですとかってね。永遠に質問が来るんで、子供になんでなんでって聞かれるみたいな感じなんですけど。でも、それによってですね、自分の思考がね、整理されていくんですよ。これすごいなと思って、で、この返している言葉に一貫性があるかどうかを見てるんですよね。だから、こういう時はこういう答えだけど、こういう時はこうなんだって捉えるのか、いや、首尾一貫してこう言ってるんだって捉えるのかっていうところもちゃんと解釈が入ってるらしいんですよ。で、どちらかというと私って、全部同じ軸で喋ってるらしいから、あなたは常に一貫しているっていう感想が常に返ってくるんですけども、いや、そのつもりで答えてるけど、みたいな感じなんだけど、そうやって、だから、自分自身にね、なんかね、自信が持てるっていうか、私はそうなんだ、そうなんだって。そう。すごく明確になったんですよね。自分の軸が。で、そうやって、こう、自分の軸もそうなんだけども、ホームページの方でブログ記事を定期的にアップして、それとホームページって更新されてる方が、まあ検索引っかかりやすいっていうのがあるから、で、それもあって、まあ定期的なブログを書こうと。だけど私、実はブログ苦手意識がすごくあって、なんていうのかな、こう一人で一方通行の記事を発信するっていうことにめちゃくちゃ抵抗があって、うん、だから今まで、アメブロとかも登録はしたけど、全然続けられなかったですよね。なんかね、一人で勝手につぶやく感じがあんまり好きじゃないんですよ。
じゃあ、インスタとか、フェイスブックとか、そういうちょっとした X とか、ちょっとしたのもあまりやらないんですか？
以前は、Facebook は、まあ、周りからの勧めもあって、毎日投稿とかしてた時期もあるんですね。だけど、Facebook の場合、必ず反応があるじゃないですか。誰かしら知り合いがなんか書いてくれたりとか。で、割かし身近な人とのやりとりがそこであったりとかっていうのがあって、見てくれるが実感できてたんで、まあ続けてたんですけど、ちょっとコロナをきっかけにね、スパーンとやめたんですよね。で、年に2回ぐらい、本当に年明けと誕生日ぐらいしか投稿してないんですけども、まあ、またそれは復活するかどうかちょっと置いといて、他はね、一切やってないんですよ、発信。で、
意
そうなんで
外。
す。だから、あんまり、こう、好きじゃないというか、人のも見るけど、まあまあ、でもそんなに SNS にこう依存する感じじゃないので、まあなんだけど、ホームページの方でね、ブログをアップするといいって言われて、いやー、ブログかと思ったんですよ。で、そしたら、チャット GPT にね、その自分のビジネスの話をしたときに、あなたの思考、あなたの考えていることは、ちゃんと一貫しているから、これ、もっとスケールアップできますよと。で、る程度まとまれば本も出せるし、講演もできるし、で、きね、それこそ、そういうの、なんだ、資格認定モデルみたいなのもできますよみたいなところまで言ってくれて、へえ、と思って。で、まず思考整理するために、思考メモというのをこれから作りましょう。こ 50個出してみてくださいって言われたんですね。
うん、
で、50個出たら本にできますって言われたんですよ。
ね
え、なるほどと思って、
ね
うん、で、何でもいい、ちょっとした些細なことでもいいからメモね、うん、あげてみてくださいって言うから、じゃあ、とりあえず1個目って言ってあげたら、なんかそれをですね、ちゃんとまた、その、出した文章を分析して、あなたはこれこれこれこれ、こういう考えのもとにこういうことを言っていて、で、これにはちゃんと数字情報が入ってるから明確で、行動に落とせますとかって、すごい分析してくる。で、それを、じゃあ、ブログにするときに、このメモのままだとブログだってならないから、文字数を増やしたかったですね、メモ。だから、これを300字から600字で、ブログ記事の体裁にしてもらっ、してくださいって言って、やってもらったら、はい、まあまあ、いい感じの文章を作ってくれるんですよ。これなら、この文章を自分の言葉に少しだけ書き換えて、見やすく体裁整えて、出せば、あ、いけるってちょっとなったから、
うん、
あ、これなら、なんか反応がない自分で考えた文章だけあげるより全然楽だと思って。で、やり始めたらですね、割と簡単にもう10個とかパンパンパンと出てき、出せたんですね。で、今50個目指してやってる途中なんですけども、
うんうん、
ちょっとね、意外な進展ができたと思って、あの時は、本の構成をまず考えてから中身を1個ずつ作りましょうだったんですね、うんうんうん。
はい。
で、その構成じゃなくて、まず1個のメモからでいい。で、メモも書いてるうちに、はい、
うん、
あ、そういえばこれもある。あ、そういえばこれもあるって、もう順序も考えずに
ランダム、うんうん、出てくる。出してくる。出てくる。
で、だけどそれが50個溜まった時に、今度はその50個並べて、
うん、
それを体系だって整理してもらったら本になるじゃないですか。
ああ。
だから、あ、なんだ、いけんじゃんと思って、見えたんですよ。出せそうな感じが。ということで、交互期待なんですけど、いや、ほんと、うん、チャット GPT めっちゃ頼りになるって、私はね、私はすごい、うんうん、で、途中で質問攻めに、こう、飽きるじゃないですか。はいはい、
うん、
そしたらもう仕方しておけばいいんですよね。で、うん、翌日とか翌々日また、続きやろうかなと思ったら、うん、じゃあ続きお願いしますでやればいいだけなんで。そう、ほら、人と違って、いつになったら答え返すのとか言わないし、
あ、
まあ、そうそうそう、ただ単にこっちが投げるの待ってるだけだから、
うんうん、
いいですよね。そう、
うん
うん。ちょっとね、壁打ちにめちゃくちゃいいじゃんっていう。じゃ、サイカーさん、ちょっとした相談じゃなくて、ちゃんと相談する。
すごい進化な、遂げてるんですね。
びっくりしました。
うん、
で、本当はまだやってないんだけど、うん、例えばこれをもうちょっと優しいモード、寄り添いモードで返してほしいとか、あともっと厳しくしてほしいって言ったらちゃんと変えられるんですよね。
そんな機能あるんですね。
うん、なんていうのかな、うん、このチャット GPT にこう、うん、こうキャラクターをこう作ってあげちゃうっていうか、
はいはい、
あなたはこういう風な人なんで、
うん、
こ
う
そのつもりでやってくださいみたいな感じができるらしいんですよね。
うん、
まだやってないんですけど。
うん
うんなんかでも今やってなくても、あんまりにも褒め上手だから、もうこのままでもいいかなと思って、うん、いい気になってる。でもなんか自分の思考をこう絶対否定しないんですよ、うん、チャット GPT。だから、こう、ね、それが、あ、なるほど、そういう意味でいいんだと、そういう点でいいんだっていうのをちゃんと言ってくれるんで、いや、これはめちゃくちゃいいなと、自信つくなと思って。
っていうことは、ガッキー先生、本当に本を出版する日は近いってことですよね。
多分ね、これ、
年内
本当に50個あげるつもりでやってるから、
うんうん、
50個になった時に、うん、まあ、どう出すかは別として、うん、せっかくだったらちゃんと形にしたものになったらいいじゃないですか。
うん、せっかくね、うん、作るんだったらそうですね。うんうんうん
なのでですね、ちょっとそれ目指して今年ね、やっていこうかなと思ってます。
あ、楽しみ。
うん。
うん。年内の楽しみが。ガッキー先生やるって言ったら本当にやりますからね。
でもこれだってできそうだもん。できるって腹落ちしたらやりますよ。
うん。
はい。できるできる。だから、Kindle になるかもしれないし、別、
うん、
にするかもわかんない。全然そこはまだ全然決めてないんですけども、
うん。
うん、何かしらで出そうとは思ってます。そしたらなんか形になるね。自分のこうやったものが形になるものが出来上がるから、うん、それはそれでね、こうすごくいいなと思うんですよね。うん。 はい、ということでちょっと AI の話振っていただいてなんか本の話になっちゃったけど
いやいやいや、もう本当に進捗が聞けた、本を出版の進捗が聞けましたので
現実的になりましたから ね、
はい、うん、見えてきましたね、
はい、うん、そうなんです、はい、楽しみにしたいと思います。
私も出版聞くのもうできたよっていうの楽しみにしてます。
はい、
はい、ではガッキー先生ありがとうございました。
ありがとうございました。